ポッドキャストダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者鈴武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
追いかけても追いかけてもダメになるお客さんの特徴を教えてください。
なるほどね、はい、あの営業やってるとね、あのお客さんになる人ならない人っていますよとね、ならない人には、まあ、特徴がありますよと、まあ、NG 客の特徴とか口癖とかフレーズなんかをもうあなたはちゃんと分かっていますかってことですね。僕はやりましたよと、 NG 客のなんか特徴であるフレーズだとか言った瞬間に、あ、この人断ろうっていうふうに思ってるわけですね。営業って基本的には効率なので、その無駄な人、ダメな人を、ね、自分にはその相性が悪い人っていうかね、あの契約にならない人っていうのを一生懸命追いかけてもやっぱり最後は契約にならないわけですから、そんな人を追いかけるのやめましょうねと。でそういうふうに断るっていうマインドを持っているとやっぱ強い営業っていうか、そのまあ高飛車な営業っていうふうにも言われちゃうんですけど、そういうことができるわけですから、お客さんにね、あの迎合せずにへこへこせずにね、尻尾振らずに済む営業ができますよと。で、僕の中で、あの、まあ、それ、人それぞれ、あの、NG 客の特徴っていろいろあると思うんですね。で、その中で僕は、どんなお客さんが、その NG なのか、どんな人だったら僕は断ってしまうのかっていうのを、ある程度、リストアップしているので、まあ、それを今ちょっとお伝えできればなと。で、まず、一つ目の、その、見積もりを出した直後に、このフレーズを言ってくる客は、あ、俺もダメだなみたいな人がいてるんですね。で、何かというと、見積もり価格を出してから、見せてから、これが最終価格ですかっていうお客さんで、あと契約書を見せた時とかに、あの、そんなに早く契約できませんっていう人だとか、検討する時間をくださいと言って、その次回その訪問とかね、アポの約束ができない人っていうのは、もうこれは完全に NG なので、もう追っかけても無駄ですよとって言われた瞬間に、例えば最終価格ですかって言われたら、最終価格です、これで検討してくださいと。で契約書を見せて、こんなに早く契約できませんって言われてしまったら、ああそうですかって言って契約書をスッてまた元に戻しますし、あのアポのね、あの次回の訪問だとかアポの約束が取れないってなったら、もうこの人はもう自然消滅していくお客さんだから、ああそうですか、じゃあ腹が決まったら連絡くださいって言って僕はさっさと帰ります。見積もりを出した直後そういうふうに言われてしまったら、あちゃーと、こんな客に見積もりまで出しちゃったよって言って大後悔してしまうみたいな状態ですね。で他にはその一番最初の時点、例えば、訪問した直後で、あのこうダメだなと思う場合っていうのは、玄関先での対応ですよと。玄関先での対応でもやっぱ契約になる場合は結構あるんですけど、玄関先で奥さんだけが話を聞くっていう場合、基本的にはダメですね。主権者となる旦那さんが話を聞かないわけですから、基本的にはやっぱりもう、あ、ダメだなこれはってなります。ただ例外的に契約になる場合もあるんであるんですけど、それも奥さんの性格次第ですね。ごめんなさいね、旦那が話聞かないと言ってるんですけど、あのもう話ちゃんと聞かせてくださいっていうふうに、その奥さんがいい人だったら、まあそのね、無限に断ることはできないんで、あのやって商談を進めていくことはありますけど、でも基本的にはやっぱ断る場合が多いですよ。例えば奥さんが主導権を握っていて電卓を弾いてきた場合っていうのは、もうこれももう、あ、これダメだなというふうに思います。はい、奥さんが主導権握って電卓弾いてる場合っていうのは、大抵ダメな考えをしている場合がすごくすごく多いんですね。 で、主権者の旦那さんっていうのが話に入ってこない場合っていうのは、もうこれはもうダメな価値観で喋っている方がすごく多いので、もうこれ基本的にダメですよと。で、もちろんその見込み客、お客さんとの価値観が僕と全く合ってない場合、例えば、まあ、分かりやすいところで、いや僕は太陽光発電やってましたけど、太陽光発電どうせ買うんだったら一番安いところで買いたいんだよねとか言ってくる人なんていうのは、もううちは一番安い業者じゃないのでやめた方がいいですよっていうことを言って、もうさっさと買えるようにしています。もう見積もり出すのもめんどくさいし、そのやり取りするのももうウルトラめんどくさいので、そのやりたくないですね。仮に見積もりを出したとしても、ああ分かった考えとくわなんて言われる場合がほとんどだったので、もうそういうお客さんが出てきたら、もう僕はもう基本的にはもう断っていますよってことです。で、見積もりを出した後音信不通になるお客さんっていうのもやっぱりいますよと、やっぱりいるんですよ。はい。でもうこれはもうあなたからはその契約しませんよと、あなたから買いませんよって言ってるわけですね。もうお願いする気がないわけですから、放置されてるわけです。で、その音信不通になるお客さんのそのキーワードっていうのが、契約書を出した後に2週間考えさせてだとか、月末までに返事しますというパターンですね。そういうふうに言うお客さんっていうのは基本的に何も連絡してこないです。はい。連絡してこないので、そんなのは連絡してこないからといって、こちらからね、あれからどうなりましたか、検討していただきましたかとか言って電話で聞いたりだとか、直接訪問したりとかって昔はしていましたけど、やっぱそういうのは契約にならないわけですね。ならないですよね。僕は一回もならなかったです、そういうお客さんって。はい。そういうお客さんというのは、もっと安いところでお願いしようと思って他の業者と相見積もりしていますし、他の業者にも目がいっているわけですから、断りの電話すら入れるのがめんどくさいと思っているわけですね。そんなお客さんのところに、ね、一生懸命行っても意味がないですよと。で、見込み客がいないんだと、やべえんだと、今月数字上げなきゃやべえんだと思っていても、行っても無駄なので行かないでおきましょうねと。もう無駄です、本当に無駄だと思います。はい。で、僕の中で一番ダメなパターン、もう訪問してうわっしまったって思うパターン何かっていうと、はい、小冊子を読んでいないパターンですね。僕は広告、チラシ広告とか新聞広告とかで、広告で太陽光発電の小冊子を無料でプレゼントしますってやってるわけです。で、その無料でプレゼントって申し込んでくれた方に僕は訪問に行くわけなんですけど、その申し込みに行く時点で、いや実はさ、小冊子読んでないんだよねとか言われてしまったら、あちゃーって、なんでだよと。例えば旦那さんと奥さんがいてて、奥さんが申し込んで、奥さんが小冊子を読んで、ぜひ辻さんにお願いしたいんですと、ぜひ話を聞きたいんで、いいですかっていうふうに言われて、あ、分かりました、いいですよって言って行くとします。で、行ったとしても旦那さんがそばにいないとかいうのもあるんですけど、仮にいてたとしても、俺小冊子読んでないんだよねとか言って言われてしまったら、えってなるわけですね。じゃあこの人は僕の何が良くて話を聞こうと思ってるのかって全く分かってないわけですよ。僕の何も分からない状態で単なる一営業マンとして来てるだけなんですね。で、小冊子読んでいただけましたかって聞いたら、いや、めんどくさくて読んでないんだよねって話聞いた方が早いと思って、で、いくらなのとか言って言うわけですよ。もうこんなのはもうダメですよね。あ、しまったーって思うわけですね。もうお断りします。はい。で、そういう時は大体奥さんが申し訳ございませんって謝ってくれるんですけど、旦那さんがね、もうそういう人だったら僕はもう追っかけないです。はい。やっても無駄だし、見積もり出すだけ無駄なんで、僕の時間を そんな無駄なエネルギーを使われたくないわけですから、僕はもう即断りますよと。だから僕はさっき言っていた大体4つのパターンというか分類ですね。見積もりを出した後、見積もり価格、これが最終価格ですかっていう人だとか、その契約書を見せたと、そんな早く契約できませんとか、次回の訪問で約束が取れないとか、あとは訪問先の一番最初の玄関先でのフレーズで、例えば旦那さんが全然話を聞きたくないって言っているだとか、奥さんが電卓持ってパチパチパチパチ叩いているだとか、もう完全に僕と見込みお客さんとの価値観が違うだとかっていう場合、あとはもう見積もり出した後、実際音信不通になった場合とかも含めて、あとは小冊子読んでない場合ですね、そういうのも含めて僕はもう全く追いかけないですよと、全く追いかけないです。はい。追っかけてしまうと何が起きるかっていうと、お客様は神様で営業マンは奴隷っていう最悪の図式が成り立ってしまいますから、そういうのはもう全く無駄な、嫌なんですね。はい。で、仮にそれで契約取れたとし、激安価格で取れたとしても、その後理不尽なクレームが待っているわけなんで、そんなのはもうまっぴらごめんなんですね。はい。僕はこういうのを何度も経験してきました。何度も経験してきて、 これそういうことをやっていくと営業って嫌になるんですよ、嫌いになってくるんですね。で僕はまあ一人でやっていたわけですから、あの最初から最後まで全部僕一人でやらなきゃいけないわけですね。営業の契約取ってしまったら あとは知りませんっていうわけじゃないわけですから、その後のずっと、まあ、変な話後始末なんかも全部僕はやるわけですね。そうなった時のまあめんどくさいこと鬱陶しい客って本当鬱陶しいので、もうこんなんだったら契約するんじゃなかったって思うのいっぱいあります。はい。でしかも契約の金額っていうのも激安価格になっているわけですから、ウルトラめんどくさいわけですよ。こんなので嫌なんじゃなかったなというふうにも思いますし、今でも覚えてますけど、例えば、太陽光発電でお客さんのところに行った時に旦那さんが話を聞かないと実際にあるんですよ。奥さんだけが電卓をバチバチ叩いて、で実はその僕が伺う前の多分 2,3 年前にも一度太陽光発電を検討したんだとか言って言われるわけですね。で太陽光発電検討したんだけど実際の時やめたんだとか言って言うんですよ。じゃあ当時なんでやめたんですかとか言ったら、今高かったからさとか言って言うわけですね。高いんですか、じゃあいくらだったんですかって聞いたら、その当時まあ確か京セラだったと思うんですけど、京セラで、5キロシステムでと、150万が180万円とか言って言われてたわけですね。で当時ですよ、その当時 5キロで180万とか言って言うのはめちゃくちゃ安い金額なんですよ。その2年前5年前とかになってくるとものすごく安いわけですね。で安っていう、激安じゃないですかみたいな、これでやめたんですかみたいな感じなんですね。この価格でやめてしまったんですかって、めちゃくちゃいい話じゃないですかっていうのに、いやこれは高いよとか言って言うわけですよ。これで高いってお前はアホなのかって内心で思いながらも、でじゃあ今度はシャープだったらいくらでしてくれるんですか、見積もり作ってくださいっていうふうに言われたわけですよ。で見積もり作って、で当時僕は確か5キロじゃなくて7キロぐらいで作ってきたんですね。で価格にシビアな人だし、まあそれなりにちょっと頑張って金額出そうと思ったわけですね。でそうしたらまあ9年とか、まあ9年ぐらいで元が取れる、10年以内に元が取れるプランができたわけです。でこれだったらお客さん納得してくれるだろうと思って、あの見積もり見せたら、そしたらやっぱりさ太陽光発電は最低でも7年以内で元が取れないとやる意味がないよねと。だって儲けるためにやるんだから、いろいろ計算したらさ7キロだったら200万円じゃないとやる意味がないよねとか言って、まあまあ今からもうだいぶ前昔になるんですけど、今から多分5年ぐらい前になるんですけど、って言われてしまったわけですよ。もうふざけんなと思いましたね、心の中で。だからお前はダメなんだよとか思いながらね。はい。もう、そんなお客に出会ったとき、尻尾振って、じゃあ分かりました、7キロで200万以内でやりますって言うのかっていうと、僕は言わなかったです。はい、そんなのは。アホらしくてやってられなかったですね。はい。で、その時も、当時、もう、やばい、今月数字がやばいぞっていう時に、そのお客さんに無理にでも取るのかって、僕は取りに行かなかったです。はい。もうめんどくさすぎて、こんな鬱陶しい客に、そんな7キロ200万円って。でめちゃくちゃいいお客さんならすごい割引して、じゃあこの格好でやりますっていうのはなんとなく心情的に分かるんですけど、付き合いたいとも思えないと、しかも僕が好きにとは思えないような客になんで安くせないかんのだって話になってくるわけですから、こんなのはもういらないよと、僕の携帯電話さえも教えたくないですよと、こんなアホとは俺は付き合いたくねえんだよっていう話だったんですね。で実際そういう人は、その人は何かというと、旦那さん全く話に入ってこれなかったです。はい、来れなかったというか、話入ってきて もう全然上の空です。へーとか言って、で奥さんだけが電卓バチバチ叩いて、これだったら元が取れるかなとか言ってるわけですね。そんな客に出会ったらもうすぐに断りましょうねと、こちらから断るべきですよと、もう僕はもうすごく強く言いたいです。はい、実際それで契約してしまって、激安価格で契約してしまって、で、してしまったらどうなるかっていうと、何かあるとすぐにお前のせいだっていうふうに言われてしまうわけですね。責任をこちら側に押し付けようとしてくるわけですよ。面倒なことも全部こちらに押し付けて、無料でやれタダでやれとか言ってくるわけですね。めちゃくちゃ面倒くさいです。お前が悪いだとか、そんな話は聞いてないとか、してたら絶対やらないだとか、何百万もする商品を買ってるわけだから、そんな高額の商品買ってるんだからお前サービスしろとか、もうむちゃくちゃなこと言ってくるわけですよ。平気で言ってきます。そういう、まあ、クソみたいなクレーマーみたいなやつは言ってくるんで、まあ、僕はもうお客さんとも思っていないわけですから、もうめちゃくちゃ鬱陶しいです。はい、だからそういうお客さんと出会ったら、もうお金のために尻尾振るんじゃなくて、もうそういうの全部断るにしています。はい、断ります、断りましょう、そういう客は。 この人大丈夫かなと、なんなら断るぞみたいな意識で、強い気持ちでやっていった方がいいと思います。ただ上司から怒られるとかあるかもしれませんけど、怒られたらいいんですよ上司も怒っとったらいいんですよ。そんな嫌じゃないですか、はい、もう嫌な客と付き合うことの方がストレスもう半端ないです、はい、僕はもうそっちの方が嫌なので、僕はもう全部断りしました。だから断るお客さんっていうのはどういうお客さんなのかっていうのをまず知ることが大事です。自分とは合わないお客さんはどういう人なのか、どんな口癖なのか、どんなフレーズを言うのか、で実際例えば過去契約してしまってもうあちゃーっていう風になったお客さんってどういう人だったのかっていうのを全部特徴みたいなのがあるので、それをバーって並べていくんですね。僕は口癖だとかその見積もり出した後のその反応だとか態度だとかそういうの全部見てました。でまあ基本的に鬱陶しいやつっていうのは細かいやつが鬱陶しいんですよね鬱陶しいんですよ細かいのが、はい、これで母家がどうのこうのとか言ってきたりとかね、めちゃくちゃめんどくさいです。灯油ボイラーはまだ母家していませんからねとか言って、母家とか言って、もう灯油ボイラー母家すんのとか言って思ったりもしましたから、何言ってんのこの人みたいな感じですよね。でもそういうことを言ってくる人はいてるわけですよ、はい、そんな人に付き合っては、いてますけど、僕もお客さんでいてますけど、やっぱりちょっと面倒くさい人が多いです、はい、もうすごく面倒くさいですね。でその時にもうたびたび言われています、高飛車ですね、何ですかその言い方はとか言われるわけですね。でそちらが注文してくるのが ものすごい理不尽なことが多いわけですよ、もうとか思いながらね。でもまあ言われたからやるとか言って、いろいろありましたよ僕も、はい、太陽光発電ずっと売ってきてていろいろありましたからね。それに対してこうどうなってるんだ、そんなの聞いてたらやらなかったぞとか、やり直せとか言って言うわけですよ、はい、めちゃくちゃめんどくさいんで、はい、ぜひその鬱陶しい客、自分とは付き合いたくないお客さんっていうのをリストアップしていきましょう。口癖とかその態度だとか何かしらの共通点がありますから、それを全部ピックアップしていって、こういう人が現れた瞬間俺は断るぞっていう強い気持ちで歯食いしばって断っていきましょうね、とじゃないと理不尽な目に遭ってしまいますよと。でもうその反対にね、自分のお客さん、自分がこの人には精一杯頑張らせていただきたいなと思えるようなお客さんってどういう人なのかっていう成功パターンというか、その付き合いたいお客さんと付き合いたくないお客さんっていうのをちゃんとこう特徴っていうのを調べておいて並べていきましょうねと。で付き合いたくない NG 客っていうのが出てきたら尻尾振らずに断っていきましょうねと、強く断りましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。